1月23日木曜日、今日の天気は曇り時々雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。さあ、まず電車が止まってます。
はい、JR 外房線は停電の影響で阿波鴨川駅から勝浦駅の間の上下線で現在運転を見合わせています。JR 東日本によりますと、運転再開の見込みは立っていないということです。ご利用の方ご注意ください。
外房線運転見合わせ、停電の影響、そうなるとね、ちょっとどうでしょう、長引くかもしれないんですが、ね、受験シーズン真っ盛りというところ、ね、これから向かうという方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、こういうことがあると、もうあの何度も申し上げてますけれども、遅延証明なりを取っておけばですね、救済措置があるという学校も、まあ、こういうのは当然救済措置あるだろうと思うんですよね。なので、ここで諦めずに、まずは遅れてもいいので学校に行ってみて、でそこからいろんな対応が別室で試験受けるとかあるはずだと思いますので、その辺ね、最後まで諦めずに、ね、頑張っていきましょう。さあ、今日はですね、今有楽町日本放送屋上の温度計は 5.9 度なんですが、ここからほとんど上がらないんだよね。
そうなんです。
寒いままなんだ。
はい、東京都心のですね、予想最高気温が6度ということで、今日は10度届かないんですね。
いやー、本当暖冬だ暖冬だと言われてる割には、こういうね、ターンと寒くなる日があったりなんかするんで。
そうなんですよ ね、
体調管理は気をつけなきゃと思うんですが、
はい、
でもやっぱ暖冬だっていうのが、なんかスーパーで買い物してても分かるなっていうのが、葉物野菜がさ、最近安くなってんだよ。
本当ですよね。
キャベツ一玉100円とかさ、と思って、いつ以来だというようなね、なんかあの暖冬で結構逆に言ったら大きくなりすぎちゃって、もうね、本当だったら品薄の時にこう出してと、こう量の調整ができればいいんですけど、なかなかそれができないということでね。そうなんですよ。だから先週あたりも、あの白菜安いなって言って、あ、じゃあこれ鍋やるにはいいよねなんて言って、まあ、2日にわたっても土日鍋みたいなね。鍋は楽でいいからね。
そうですね、
失敗がないからね。
ないですね、
何をやってもね。
そうそうそう、
ほとんど失敗がないんで、まあ、ただ飯田家の鍋は特殊だって、僕は普通だと思ってたんですけど、頭からうどんを入れるわけですよ。
頭から。
おうおうお
う、伸びませんかそれ。
いやいや、うどんはもう適宜食べるわけよ。
お
う
お
う。で、僕実家の鍋はもう頭からうどんが入って、中盤でもうどんが入り、終盤までうどんが続くって、ね、何をやってもうどん好きになるっていうね。
それうどんじゃないですか。鍋っていうか、
いや、もちろん魚も入れるし、白菜とかも入れるのよ。そう、だからしゃぶしゃぶであっても、頭からうどんは入ってるの。うどんとともに肉を泳がせて、で、うどんはポン酢で食べるみたいなね。
いわゆるあれなんですか、そのマロニーちゃん扱いなんですか、うどんが。
まあそうだね、マロニーちゃんとかが入るよりももっともっと前からね、私が小学校ぐらいの時からずっとで、僕はこれが普通だと思ってたんで、会合なんかがあってもですね、あ、うどんだって言ってうどんを入れるわけよ。そしたらものすごい怒られて、
そりゃそうですよ、
ほんま、なんで頭からうどん入れてんだよって、
締めですよ。
そう、うどんって最初から入れないんですかって言って、学生の頃にね、激しく叱られた覚えがあるんだけど。
いや
これのいいところはですね、炭水化物を取るんで、食べ盛りの子供をリーズナブルにお腹いっぱいにさせることができる。今考えたら、これは母親の策略だったんだってことに気づくわけなんですが。
なるほどね。
そうなんだよ。これで、ね、おすすめだよ、でも。
あ、本当ですか？
美味しいじゃん。だって、あの出汁でさ、うどんを食べるっていうのは頭からできるっていう。
いや、まあ美味しいですけど、締めていいんじゃないのって思ってますけど。
あ、そう？いや、そうするとうどんも食べられる上に、締めで雑炊もいけるわけ。
あ、なるほどね。
餅も間に入れたりとかして、
そういう風にこうあれですよ、炭水化物ばっかり取っているから、あれですよ、お腹に輪っかできるんですよ。土星みたいになってますよ。
確かにね、どうですか鍋、ねえ、まあ、担当の影響いろいろ出てると思いますけれどもね、引きこもりもあると思いますんで、お寄せいただければと思います。さあ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオに長官各紙が入ってまいりました。昨日の、ね、国会の野党の代表質問、まあ、これは22日、21日かだから、まあ、開幕の日に、行った総理の施政方針演説に対する各党代表質問というのが昨日行われております。それについて一面トップで報じているのは、まあ、朝日新聞ですね。 桜名簿調査拒否代表質問 IR は必要性強調ということで、まあ、そこから大展開をしていると、まあ、これ後ほど、今日のコメンテーターの鈴木哲夫さんと、まあ、共に昨日の、ねその答弁の様子質問の様子なども含めてやっていこうと思いますけれども、まあこういう疑惑の追及に終始かというところでいうと、まあ、国民民主党の玉木代表などは、ね中国から習近平国家主席が春に国賓で来るけれども果たしてそれでいいのかというあたりも言及していたというところ、まあ、こういうことは、ね建設的にやるなという感じがありました。こういうのって与党席から拍手上がってもいいのになと個人的には思うんですが、まあ、やっぱりそこまではいかないですよね。まあ、ただこういった、まあ、姿勢が出てくるということも含めて中国相手の交渉に対しては非常にこう有利に働くというか、まあ、国民が納得してないですよとあなたが来ることに対してというあたりはもう何度も何度も何度も繰り返していくことで向こうにもその意思が伝わるということがあると思います。まあ、一つ残念だったのは、まあ、中国の話をするんであれば新型コロナウイルスのこの蔓延についても一言あっても叱るべきだっただろうと、政府の対応というものが果たしてこれで適切だったのかどうかも含めてですね、まあ中国から当然情報がなかなか出てこないということもあるんですけれども、それも含めて対応を正すと、まあ、ここから先これから国会の審議が始まりますんで正してくれる野党あるいはまあこれ与党議員から政府どうなってるんだと正すことがあってもいいと思います。まあ、その辺は期待したいと思うんですが、その中国の新型コロナウイルス新たに8人の死亡が確認されて死者が合わせて17人になったと先ほど新業アナウンサーが読んでくれましたけれどもね、本土での発症者も71人増えて541人になったと、まあ、本当これは日を追うごとにというかバイバイゲームのようになって、542人だごめんなさい、なっております。で、一頃は中国国内で、まあ、ほとんど報道されてなかったと、まあ、昨日もそんな話を私もしましたけれども、ここへ来て、まあ、一昨日あたりからですねどうやら報道がかなりされるようになってきたそうです。で、人民日報に一面広告で、用のない人は武漢に行くなと、武漢にいる人は武漢から出るなというような広告も出たそうなんですけれども、まあ、果たしてそれで止まるのかというところ、まあ、公共の、ね、交通機関武漢発着のもの特に空港だとか鉄道の駅で武漢を離れる便は路線を停止するというようなことが発表されております。日本時間の今日のお昼11時からということだそうですが、まあそういったことで収束できるのかというか、もっと言うとすでに他のところでもいろいろ出ておりまして、香港でも感染の疑いと、感染が疑われてるだけじゃなくってその人病院から逃げ出したんじゃないかみたいな話まで結構いろいろ報じられているそうなんですが、まあ、ここをもうこうなってくると、まあ、今まではその武漢の中で、まあ、動物から人の感染あるいは、人から人のこれはずっと一緒にいるだとか看病してるだとかそういう、まあ、これを濃厚接触というふうに言うそうなんですがそういった人で移ってたというところまでは確認がされているんですが、まあ、人から人への感染となると、まあ、果たしてそれだけかと、まあ、それこそ飛沫感染というようなことになるともう武漢から離れて発症した人から、そこからまたさらに蔓延というようなことになってくるとこれは大問題になると、まあ、何度も何度もこの番組でも言っていたんですけれども結果としてその恐れというのがだんだんと現実に近づいてきてるんじゃないかと、まあ、ここで抑えていかなきゃいけないと WHO は緊急事態宣言まではしなかったということですけれども、まあ、それに準ずるようなアラートっていうのを出さないものかとかあるいは国単位でそういったことは出さないのかというのようなことも、ね考えなければいけません。そしてもう、これも何度も言ってきましたけれども春節旧正月の休みいよいよ明日からというところになってきています。まあ春節の休みに入ったからこう動き出すっていうのもありますけれども前倒しで動くっていうのも当然あってもうすでに、観光客の人は増えてんじゃないかっていうね指摘もありますから、その辺も含めて、やっていかなきゃいけないというのは非常に思うところであります。果たしてその自己申告に頼るっていう日本のこの体制ってものがいいのかという というのは、ね、考えなきゃいけないところでもあるし、ね、かつて、SARS が流行った時には、防護服を着た人が機内にまでまず行って、で、消毒をしてから、人を出すというようなことだってやってたはずなんですよね。だから、スキームとしてはできないことはないはずだし、で、お医者さんの説明によると、まあ、一般的なコロナウイルスというものは、まあ、これは風邪の元となるものであったりもすると、ね、今回の新型のように、まあ、肺炎で重篤化すると死に至るというような、まあ、毒性の強いものでないものもコロナウイルスはあって、で、コロナウイルス一般的には、アルコールによる消毒というのも効くというふうにも言われています。だから手洗いうがいとアルコール消毒と、で、マスクをしましょうねという、まあ一般的な感染症の予防方法で、十分に、これを予防することが今のところはできると。ね、ただ、毒性がこれから先、その突然変異で広まったりとか、あるいは、人から人への感染の感染力が強まってしまうような突然変異が起こると大変だから今のうちに抑えましょうというようなことになってるわけですね。そうすると、機内での消毒なども非常に有効な手段になろうかと。あるいは、一人一人、問診をするなり、こう体温をきちんと測っていくなりと、まあそれもすり抜けがあるとは言われてますけれども、そういうことをやってるぞというのを見せることで、あ、じゃあ日本はちょっとバレるかもしれないから行かない方がいいかなという人が出てくれば、それはそれで結構なことじゃないかとも思うわけなんですね。その辺も含めて議論をしていただければいいと思うんですが、ご意見いかがでしょうか。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ニュースについてご意見お待ちしております。オープニングでね、野菜が安いぞっていう話をしたら、ツイッターではいろいろ反応が来てますね。鍵丸子さん、お財布のことより農家さんを心配しちゃいますよと。かんぬきさん、白菜や長ネギ安いっすね。まあでも、相撲部屋じゃないから毎日ちゃんこ鍋ってわけにはいかないよね。とまあね、そこら辺だから献立を考える方、まあ、は大変だよね。まあ野菜でちょっと前までは高い高いって言われたのが今度ね、急に安くなったっていうね。まあこの辺ちょっと知り合いの市場の人とかにちょっと聞いてみようかなとね。高い時は高いなりにいろんなところから持ってこれるんですよっていうのは言ってたんだけど、安くなっちゃうとこれ手つけられないよねっていうのはね、どうしてくるんだろうなって話。さあ、今日のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。取り上げるニュース、新型コロナウイルス、国会代表質問、トランプ大統領弾劾、それから終電の繰り下げ、さらに野党共闘というあたり取り上げてまいります。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。おかしいんだよな。オープニングで鍋とうどんの関係について話したじゃないですか。一、はい、人ぐらい賛同する人がいるかなと思って見ているんですけれども、一、はい、人としていないですね。頭からうどんを入れるぞうちもっていう人がね。
ちょっと斬新すぎちゃいますかね。
そうかな。
ちょっとね。
ね、鍋の流儀もお待ちしておりますが、一方でニュースについても、東京西東京市の下り坂65さんです。昨日の国会での代表質問、桜を見る会と IR 疑惑中心でしたね。一番大切なはずの国民の命と生活に関わる新型ウイルス対策や、自衛隊の中東派遣何よりも、新年度予算あまり触れられていませんでした。上げ足取り政権批判もいいですが、迫り来る国への課題、対案を出して国会で議論してほしいと思います。まあ無駄に費やす時間ないと思うんですよねと思いただきました。まあ、後ほどね、これについても次第で取り上げてまいります。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。今新庄アナウンサーからパラリンピックのね、リバースエデュケーションという話がありましたけど、はいはい、子供にこうねいろいろ紹介していくっていうお仕事、そしたらもやってらっしゃるんですね。
そうです、キッズプレスって言って、子どもたちがね、オリンピックのいろんなとかパラリンピックをね、体験して、ね、取材するんですよ。スマホでね、映像記者ですよ。映像を撮って自分で編集してね。
そっか、今スマホで撮れちゃいますもんね。そ
う
そ
う、これ東京動画っていうのに上がってるんでね、ぜひ見てほしいんですけど、そのね、
そうなんだ、
先生やってるんですよ。
先生。そうか、じゃあ取材してそれをこう編集してどうやるみたいな。そうそう、
一緒に現場に行ってね。この前パラの体験、競技体験やったんだけどね。子供の目はね、鋭いですよ。だからこれすごくね、参考になります。
何ぐらい参加してるんですか。
50人。
50ですか。はい、結構見応えありそうですね。
ぜひ見てください。
今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
まもなく7時になります。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
1月23日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
ございます。
鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。新型コロナウイルスによる肺炎、死者17人、発症者540人超え。中国武漢市から感染が広がった新型コロナウイルスによる肺炎での死者が現時点で合計で17人、発症者は合計542人に上っております。この問題で昨日 WHO 世界保健機関の専門家が緊急委員会を開きまして、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態に当たるかどうか検討していましたが、さらなる情報が必要だとして判断を延期し、再び今日委員会を開いて検討することを明らかにしました。まあ、さらなる情報が必要ということですけれども、ね、あの春節を前にどうするっていうところになりますね。
これやっぱりこの WHO の、はい、この緊急事態という、まあ、ことで世界にバンとね、出すかどうかっていう判断ですけど、これはやっぱり危機管理ですよね、
はい、
非常にこう難しいところではあると思うんですよ。つまり必要以上に緊急事態というのを、まあ、出すことによって、
はい、
でこれはもうかなり正直言ってパニックにはなるわけですよね、いろんな意味でね、うんうんうん、だからこれを出すのかどうか、
はい、
でもじゃあ出さなきゃ、
うん、
これ広がっていく可能性もある、だから危機管理上はこういうものっていうのは例えば疑わしきじゃないけれども、うんうん、もう最初の段階でもそういう緊急事態出していいんじゃないかっていう議論もあるわけですね。だからこれは本当に危機管理の非常に難しいところでね、だからまあこの辺の判断はまあ難しいだろうなとは思うけれども、
うん、
私なんかはまあ出してもいいんじゃないかと思う、うん、それなぜかというとね、
はい、
実はこれあの日本で政府で言うとこの問題って対応するのはまあ厚生労働省とかですね、まあ、水際の税関のところとかになるんだけれども、うん、実はちょっとね外務省 の、
はい、
あの OB の方とちょっと話した時にこの話が出てきてね、
ええ、
でどうも彼に言わせると今回中国の対応がもう非常にあの、まあ、積極的で早いっていうんですね。確かに考えてみればあのほら SARS とかいろいろあったけど、
はい、
まだもたもたもたもたなんかちゃんと中国調べてんの、
うん、
とか、ありましたよね。記憶あるでしょ。
あの時な数ヶ月なんかもたもたしてましたよね、
う
ん、
そう
その間にはえらい広がってしまったっていうのがね。
今回なんかえらく早くないですか、世界に発信する店。それなぜかというと、
はい、
やっぱり今中国がその戦略的に世界に向かって何をしようとしているか、それから置かれている立場考える、例えばもう今例の米中貿易、ね、戦争交渉じゃないけども、
はい、
やっぱり G2 として世界に向かって今中国っていうのは経済も含めてですけど、まあ、非常に戦略的に表に出ようとしてますよね、
はい、
これにものすごくこの問題ってブレーキかかるわけですよ。
そうですね、う
ん、だから少しでも早くこれを対応し、
うん、
発信し、もっと言えば中国の方から逆にストップをかけてね、
うん、
もう渡航禁止とかね、
はい、
移動禁止なんていうのをもう中国の方が積極的にやってきてるということなんですよ。だからなるほど、そういう背景もあるのかと、まあ、思ってね。でも結果的にはそれは、
はい、
この新型コロナウイルスの対策としてはプラスになりますよね。だから、まあ、そういう意味ではね、この中国の今回の対応を見ている限り、
はい、
これは逆に言うと WHO もいろんなその危機管理上の問題判断はあるんだけれども、当事国の中国がね、
はい、ま
あ、事情はどうであれ裏はどうであれ、そうやって積極的にやってるんであれば僕はもう緊急事態出していいと思うんですよね。そんなねちょっと厚生労働省のそのいわゆるこの病気っていうかそのものウイルスそのものの視点じゃなくて、ちょっとその外務省とかのね外交的な中国の今の立場のこうそういう視点から見ると、
はい、
あ、なるほど、今回は、うん、あ、それでこれ動き早いんだなと。
なるほど、
うん、で日本の場合、例えばほら水際で今いろんなことや、
はい、やろうとしてますけど、うん、まあ、基本自己申告に任せるみたいなことになってます
ね。これは限界ありますよね、うん、だってこうチェック表出してね、入ってくる、まあ、中国から入ってくる人に、いや、その熱があるか書いてくださいって、そんなもん適当に書かれたら終わりでね、だからなかなか限界があるんだけど、これはやっぱりその当事国がどれだけ本気で動くのか、動いてるんだったらやっぱりもうそれに合わせてかなり厳しい、例えば制限もね、
はい、
日本もやってもいいのかもしれません。だからそういう意味では結果的には、あの、早い段階での、まあ、危機管理というふうに、まあ、なっていいと思うし、うん、そう持っていけるような環境に今回はあるということでしょうかね、
武漢から出ていく鉄道、高速鉄道だったりとか、あるいは航空機はこのあと日本時間の11時から止まるというようなことも発表されております。まずは新型コロナウイルスについてでした。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。昨日国会で代表質問、立憲枝野代表が総理に辞任を要求。昨日国会では安倍総理大臣の施政方針演説に対する各党の代表質問が始まりました。立憲民主党の枝野代表は桜を見る会の私物化疑惑について冒頭で取り上げ、疑惑を隠蔽しているとして総理に辞任を要求しております。では昨日のこの国会でのやり取りの様子一部お聞きいただきます。まず立憲民主党枝野代表の代表質問です。
桜を見る会の前夜祭は会費が5,000円、提供された飲食等の出席者1人当たりの額は都心の一流ホテルであることから、これを大幅に上回ると見るのが常識です。この差額を講演会などで補填をしていれば、その分が買収となり公職選挙法違反であります。
これに対して安倍総理の答弁です。
会場費も含め800人規模1人当たり5000円とすることで、ホテル側が設定したものであり、ホテル側において当該価格設定通りのサービスが提供されたものと承知しております。私の事務所の職員が1人5000円を集金し、集金したすべての現金をその場でホテル側に渡すという形で、参加者からホテル側への支払いがなされたものと承知しています。
という答弁の様子もお聞きいただきましたが、まあ、これについてですね、メールやツイッターでいろいろ来ております。日本放送では朝6時から番組やってますんで、いろいろ来てますが、朝からハイボールさん、国会延長もできず時間が限られているんで、まあ、今国会の後ろに、まあ、オリンピックが控えているというようなこともあるんでしょう。早く委員会で議論した方がいいと思います。代表質問に限らず国会は議事が多すぎるんじゃないでしょうか、国会改革についてもどうお考えでしょうかと、まあ、あとヤジについて言及されている方もいらっしゃいますね。座間市の高橋さん、こんなもんかと、セレモニーみたいなもんだと思いましたが、今の、ね、お聞きいただいたところにはなかったですが、国民民主党の玉木代表の夫婦別姓の質問に対して、自民党の女性議員からだったら結婚しなくていいと2回ヤジが飛んだのはいただけない、がっかりですというようなご意見もいただきました。
まあ、ヤジも、ちゃんとレベルの高いやじってええんだけど、なんかこうやってほしいよね。
あの喋ってる人が立ち往生しちゃうような、
いやとか、なんか確信疲れたというようなね、
苦笑い
しか昔はありましたよね。だけどやっぱちょっとその、じゃあ結婚しなくていいっていうのは、ちょっと違うかな。まあ、それは誰が言ったのかとか、
はい、
まあ、その辺もちょっとは問題になってましたけどね。で、まあ、いよいよ始まりました。で、
はい、
そのさっき音声でね、聞いたところは、まあ、桜というよりはこの桜を見る会の前夜祭の話でしたよね。
はい、
で、まあ、ここも確かにまだ総理が説明していない、仕切ってないところたくさんあるわけで、私は今度の国会っていうのはやっぱりその、大きく2つあるとずっと思ってたんで、1つはやっぱり説明責任国会だと思うんですね。で、これはまあ、桜、それから、まあ、今事件になってる IR 含めですね、
はい、
それから閣僚辞任問題含め、やっぱりその辺の説明が十分に臨時国会ではなされていない。ここをきっちり政府が、つまり今安倍総理ですよね、
はい、
が説明をきちんとするという説明責任国会で、2番目に大事なのは、僕はもう社会保障を議論する国会、
はい、
これはもう飯田さんご存知だと思うけど、僕もずっと前からもとにかく社会保障社会保障言ってきてますよね、
はい、
待ったなしだと、 でやっと安倍さん、ね、全世代型社会保障って、まあ、これちょっと中身は僕いろいろ言いたいことあるけれども、やっとですよ、もう遅いぐらい、ね、もうこんな長期政権になったらじっくりやれたのに予想をして、だけどまあいや、まあやっと出てきた、
はい、
でこの2つが議論だと思ってた。でさらにそこに加わってるのが危機管理でしょうね、安全保障と言ってもいいんだけど、例えばその例の自衛隊 の, あの中東への派遣の問題ね、これの一体意味 や,、はい、意味やあどんな中身なのか含めてね、でこの問題、それからあのまさにコロナ新型コロナウイルス、
はい、
ウイルスの問題、これも安全保障ですよ、国民の生命財産を守る敵が要するにウイルスだってことですよ、
はい、
だからね、こういう緊急の問題、この3つだと思うんですね。で説明責任については、まあ、来週からの予算委員会が、まあ、ポイントになってくるけれども、舞台になってくるとは思いますが、主なね、だけどやっぱり安倍さんの所信表明みたいな中ではこれ果たせてない、まあ、ほとんど触れてないわけだからね、これはちょっと安倍さんは足りないと思う。社会保障に関しては、
はい、
僕はむしろ こっちの方が野党がね、まあ、対案を持ってね、
はい、
望めるのかと。今政府がその全世代型社会保障っ って民間の、ね、メンバーでとあの議論したりしながら、
はい、
いろいろねこれ高齢者には厳しい内容になってが出てきてますよね。あの年金の、まあ、問題や支給時期の問題とか、はい、それから、まあ、いろんな議論が出てるわけで、まさにその働き方なんかもセットですよね、これね、
まあ、結局そこも関わんでくるんですよね。
そうそうそうそう、
70歳までじゃ働くで、そうすると保険料を払う側になるっていう
そうそう、厚生年金納めろってことだからね。だからそうなってくると、まあ、でもそうやってバランスが高齢者にこう偏ってたそのいわゆる社会保障を、まあ、そこを少しこう、まあ、
現役世代にもというか、
削ってね、現役にっていう聞こえはいいんだけど、現役世代今
は
それでお金回ってきていいかもしれないけど、
はい、
あなたたちもいずれ年を取っていく、その時にあなたたちも70まで
働
き、
ね、
年金だっていつもらえるか分かんない、はい、つまりだからなんか全世代型っていうと非常にこう聞こえはいいんだけど、これはねやっぱり将来見据えて少子高齢化の中でどんな仕組みがいいのか、で私いつも言うけれども財源の問題ってものすごく、はい、今若い人が負担してるわけだから、この若い世代が少なくなったら年金の予算自体が減っていくわけ、あの社会保障の予算自体が減っていくわけでしょ、そしたらじゃあこれ財源はあったらやっぱり消費税議論だって出てくると思うね。
そうですよね。
だから消費税っていうのは議論したくないけど、でも逃げずにやっぱりこれやらなきゃいけない、そういう大変な今時期に来てるのにその議論が十分ではない、で、まあ、それに、まあ、安倍政権の方はやっと、まあ、全世代型みたいなことでいろいろ策を練り始めてる、
はい、
じゃあそうじゃない社会保障って何なんだ、これ国の根幹なんですよ、社会保障問題がこれから、だこれはやっぱり野党が対案を持ってぶつけられるか、ここがやっぱりまだ野党の対案って認め見られませんよね、見えてきてない、
ね、
だからそういう意味ではね、私が設定しているこの今回の2大テーマ両方ともね、つまりまあ安倍さん側、まあ、政権側もそれから野党側も、まだこの準備ができていない中で、なんか開幕したなと、そんな僕は印象を持ちますよね。
まあ、この社会保障の話って本当あのうまく議論しないと、いろんな分断が起こっちゃうじゃないですか、所得の格差だとか、あるいはこう世代間でとか、でもあのご指摘のように必ず人は老いるわけだから、そうするともう全体としてどうするっていうのをみんなで議論しなきゃいけない
はずなんですよね。なんかそうなんです、 まさに分断っていうね、飯田さんもそれに詳しいと、やっぱりその例のヘイトスピーチだってなんでそうだけど、分断っていうのは非常にこう権力側にとっては都合のいいものなんですよね。だからその、まあ、現場が喧嘩してくれてれば、
はい、
その上になんていうのあぐらかいてトーンと座ってれば安泰なわけですよね、
まあ、まさにかつてのイギリスの植民地時代はそういう形だったわけですよね。
そうそう、日本だって江戸時代の首脳交渉って身分制度だってそうじゃないですか、はい、だから、そういう意味でね、今は若い人と高齢者がね、あの手を取ってね、
はい、
それでやっぱり社会保障は何なんだっていうね、
うん、
だから野党なんかがもし、ね、対案作るのはそこに目をつけるべきですよ。だからその分断じゃなくてみたいな、
はい、
でもなんかねそういう動きもなんかなかなかまだ見えてないね。だからこれはね消費税の問題もまた逃げちゃいけないし、
はい、
大変なテーマですよ。
だから国を作り変えるようなテーマかもしれないですね、
でそれに行くにはやっぱりね、
うん、
さっき言った説明責任国会、 総理がもうちょっとね、あの桜の問題で、僕は桜がどうのこうの人を呼んだじゃなくてね、
はい、
これ公文書の問題ですよ。そう思いませんか、
そこの管理の。
ああそうそう、これがねやっぱりもうここの問題だから、そういうことをきちんと話をして、そして早く社会保障の問題に入っていく。補正とかいうのはこれはねもう災害のやつだから、これは与野党一緒になってパッと通せばいい話だから、ね、というふうに私は思いますけど、
はい、そしてもう一つのニュースが、トランプ大統領のウクライナ疑惑をめぐる弾劾裁判ですが、本格審理開始となりました、上院でこの審理が始まったということですが、裁判の進め方に関する決議案に、野党民主党が抵抗し、初日から激突をしたということで、22日未明賛成多数で共和党の決議案を可決しました。これはあの参考人呼ぶか呼ばないかっていうのを先送りするような決議案をまずはという、ね、
だけどねこれ、はい、聞いて思ったのはやっぱりね、アメリカがしばらくどんどん政治が内政化するっていうかな、
はい、
あの大統領選挙に向かってね、
はい、
そうするとアメリカが内政にこう集中してると、他のいろんな国で例えば北朝鮮がなんか動いたりとかね、ちょっと安全保障全体にこう影響が出てくるじゃん。これね、防衛大臣経験者の人と昨日話したらね、そういうこと盛んに言ってた。だからアメリカの政治が内向きになるのがちょっと怖いですよ、逆に、ね、
日本にとっては、
だからそれ日本警戒しなきゃいけないっていうこと言ってましたね、
この時間ジャーナリスト鈴木哲夫さんとお送りしてまいりました。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。終電繰り下げ、路線増発。東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会と東京都は、昨日大会期間中の混雑や深夜までの帰宅対応のため、列車の増発や終電の延長について詳細な実施計画を発表しました。それによりますと、19の鉄道会社およそ60の路線で終電時間を延長、また日中でもおよそ30の路線で増発が実施される方針です。まあ、混雑で最寄り駅との、ね、間っていうのも時間がかかるということで、まあ、かねてからこの終電のダイヤ変更というのは、組織委員会と東京都が要請していたそうですが、まあ、それに応える形に。
そうですね、まあ、そもそも論でなんかあの言うわけじゃないんだけど、こういうことをやらなきゃいけない時間帯になんで競技やるのっていう話です。
おっしゃる通りですよね。
考えてみればね、
本当ね、
だからやっぱり東京オリンピック、日本でやるオリンピックなんだから、まあなんていうかな、日本の時間、日本の気候に合わせてやっぱり日本がね主体的に、決めるはずじゃないのかなと。これがなぜこんな時間にねやらなきゃいけないの、暑い中にやらなきゃいけない、その時期にやらなきゃいけないの、それなんか圧力があるんじゃないの、裏があるんじゃないのと、こういう話になるわけですよ ね
だからアメリカの点々点とかね、そう N なんとかっていう、ネットワーク局がみたいな話がね、
だからなんかごめんなさい、こうそもそも言ったってしょうがないじゃないかって言われるかもしれないけど、皆さんに、まあこういうのを聞くたびに、なんでかなって僕は思うんですよね。まあそれは置いといてもね、まあこれは当然その必然的っていうか、それは鉄道施設なんかも含めてね、前向きに対応、してくれるということでね、動いてくれるんだけれども、これちょっとねオリンピックに関して言うとね、例えばこれ終電繰り下げたり、例えば始発をどうのこうのしたりっていう、それなりにまあお金がかかるわけですよね。
そうですね、
で必要経費っていうかな、でそういうものはやっぱりある程度この国や東京とか、予算化もしなきゃいけない部分が出てくる可能性あるわけですよね。でね、実はこのオリンピック予算というのは一つ今ポイントで、これ、ね、飯田さんニュースでこれ読まれたのかな、去年12月の上旬に会計検査院がオリンピックの予算、今までどんな風になってるかっていうのを国会の要請を受けて調査検証してね、発表したんですね。それ覚えてるかな、あの頃やっぱ桜問題とかで、なんかちょっとこうあんまり報じられなかったんだけど、で会計検査院が出したその調査結果によると、国はね、ここまで要するに、これまでの間に約2600億円ぐらい予算を使ってますっていうふうに国は言ってるんですね。で会計検査院が調査したところ、これまでにすでに1兆を超えてるっていうの。4倍違うんですよ、数字が。 え、なんでと思うでしょう、
はい、
そしたらね、要するにその会計検査院が調べたのはオリンピック関連予算といろんなものを考えてまとめたらそれぐらいになってる、
はい、
国は、はい、いやいやそれは関連予算じゃありませんと、
あ、
オリンピックの予算じゃありませんと、この、はい、こういう食い違いが出てるわけですよ。
なるほど。道路整備とかっていうのは、
う
ん、いやこれは都市整備の一環ですからとも言えるし、オリンピック対応で人は運ぶためですとも言える、
うん、そうそう、だからこれをどっちにカウントするかによってお金が変わってくるんだけど、
はい、
どうも会計検査院が調べて、で各役所に調べたりね、あの霞が関でやったら、これどう見てもやっぱオリンピック関連予算だよねっていうのは結構あるわけですよ。それを国はいやそれは違いますと言って少なく発表してる感じがすごくある、
はい、
ここはねものすごく調べなきゃいけない。そういう中に例えば人員の輸送とか、そういうものに関する予算なんかも会計検査院はオリンピックに関連してますよねって言ってカウントしてるんだけど、国はいやいやそれはあの関連予算じゃありませんってやってるような中にこういうね実はものも含まれてるんですよ。
なるほど、
うん、だから僕らはそのこれやっぱり常にこのオリンピックに関して世の中が何か動きが変わるんであればそこには必ず予算が、予算って税金ですからね、
そうですね、
だからそこがついてるっていうのを僕ら一回一回その度チェックしなきゃいけない。だから今回もこの予算はどうなってるんですかっていうのを僕らメディアがチェックしなきゃいけないし、
はい、
でなんせてもお金が膨れ上がったらね、都市型コンパクトオリンピックって言ってたの一体どこへ行ったんですかってことになりますよね。だからそれ安くやることによってオリンピック世界各国あまりお金ない国も手を挙げられるように日本が、ね、東京が安く上げようっていうのが今回狙いなんだから、こんなのが陰で膨れていってたら大変だ。この予算をね、
はい、
これをきっかけにちょっとチェックみんなでしましょうよという話ですよね。
都議会もねこれからあの今年度予算やりますもんね。
そうそうそう、国だってそうじゃないですか。
国もそうですもんね、
だからオリンピック予算チェックっていうのもこの国会の一つのポイントなんですね。
今日のキーワード終電繰り下げ路線増発でした。さあメールやツイッターニュースについていろいろいただいておりますが、国会についてですね、大和市たけしさん43歳の方、総理が言う政策論争ですが前提としてさまざまな疑惑に答えてからなんではないでしょうか、マスコミだって最初は徹底追及と言ってたのに、今ではこんなことやいつまでやってるのかというしますと、丁寧な説明を一度も聞いたことがないんで今回も同じかなと思いますが、与党が歩み寄るのが普通なんではないでしょうかといただきました。
与党の責任なんですよ。だから自民党は確かにね議員内閣制だから、
はい、
総理大臣は自民党から出てるけど、
うんうんうん、
国会の第一党は自民党なんだから、
うん、
その国会の矜持っていうかな、第一党のプライドっていうか、はい、それを考えたらやっぱり自民党が率先していやいや総理一回出てこいと、
うん、
いうことをやらないと、
はい、
これがかばって守ってたらダメですよ。だからやっぱりあの今まさにおっしゃる通りでね、実は野党は攻撃するのは当たり前で、
うん、
ここはね自民党が試されてる、
うん、
と私も思いますね。全くどうか、
まあね、中にはさっきの、ね、レストランの5000円の話だっていやいや人数分全部は用意しないでしょうとか言えば済む話もあるんじゃないかと思ったりもしますけど、
ね、だからねやっぱり説明責任をどう果たすかってことで国会の流れがらっと変わってくると思いますね、
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。合流見送りの立憲民主党と国民民主党、国会共闘で一致。合流をめぐる協議を続けてきた立憲民主党と国民民主党は当面合流を見送ることになりました。しかし共同会派を組んでいる両党は国会内での連携や選挙協力に関しては双方が必要性を訴えており、今後に向け信頼関係を築いていきたい考えです。まあこれあの口の悪い人に言わせると、いやお金目当てだなみたいなことを言う人もいます
が何があったのかってことですよね、これやっぱり実は枝野さんがもう覚悟を決めて、合流にはまあ消極的と言われてねずっといたけれども、うんうんうん、もうやっぱり覚悟を決めてねこれしかないということで、
はい、
本気になって、去年の年内にということで、
はい、
まあ、僕も取材をしていて、あこれはもう流れだなと思って、うんうん、言ってきてる僕にしてみれば、
はい、
してみても、
ええ、
ふざけんなと、
ふざけんなと
全部風当たり俺に来てるぞと、ね、 合流大丈夫やるでしょうって言ってたじゃないですかなんて、うん、あちこちで言われるんですけどね、まあそこは僕の取材不足ツッコミ不足だったのかなとも思うんですが、まあどうしてこうなってんのっていうことをですね、
はい、
まあかなりちょっとあの当事者も含めてですけど、うん、取材をしてあのまさにほやほやの実は昨日の夜までこの取材してきたんだけど、
はい、
あの方向としてはまず一緒になるしかもないというのはあっても、うん、やっぱりその一緒になる時の、まあ、条件というのも変だけどもね、
はい、
そのがいろいろあるわけで、ね、あのまあ枝野さんがやっぱり一緒になろうとしていたその、まあ、交渉の中身からするとやっぱりねその立憲に、うん、なんていうのかな国民がこうガーッとこう吸収というか入っ、うん、丸ごと入ってくるようなね、
は
い、そういうふうなイメージをやっぱり枝野さんは持っていたと、
はい、
そうなると例えば党名とか、
うん
ね、党の名前何するのとか、
はい、
人事とか、それからやっぱ政策ですよね、でこういうものもだからじゃあ丸飲みしなきゃいけないのかなというような感じ、
はい、
で、まあ、玉木さんの方にしてみると、うん、まあ要するに一緒になるべきだと彼はずっと言ってきた方なんだけれども、さすがにね、うん、もういきなり全部丸飲みってわけにはいかない、
うん、
せめて例えばかつてあの民進党ができた時みたいに、
はい、
なんていうかなその透明検討会とかね、うん、
はい、
政策をどうするかの検討会とか、まあ、手続きをちゃんと踏んで議論してで結果的に名前がじゃあ立憲民主党になったとかね、
はい、
なってもそらしょうがないけど、その手続きすらやっぱり踏まないっていうのはおかしいんじゃないか、
うん、
この辺でやっぱりこうちょっと違いがあったと。で党首会談の後、まあ、実務者ってことで幹事長レベルに委ねられたけど、
はい、
やっぱりここでもやっぱりその辺が詰めることができなかったということで、
うん、
まあある意味ではその枝野さんがこうイメージ、僕は枝野さんは交渉事だからいろんなことを言いながら引いたりなんだりって現実的な人だからやるんだろうなと思ったけども、
うん、
まあ、その辺がこう固くなな感じの印象のままこの両党首のが埋まらなかったと、でもこういうことみたいですね。で、どうなんのとこれ、
はい、この先
も僕も怒って取材してるんですよ。どうなんのこれ、もうある意味じゃその国民の期待を、ね、裏切るって小沢さんうまいこと言ったけど、
はい、
そういうことにもなるんじゃないかというようなことをちょっと言ったら、うん、そしたらね、いやその一本糸はちゃんとつながってはいるんだ、それ何かっていうと、
うん、
やっぱ選挙協力なんですね。これは衆議院選挙があったらこれ今のままじゃもう両方ボロボロ落ちちゃいますよね、うん、
はい、
だからやっぱり選挙協力はもうしなきゃいけないという、うん、そこのもう認識はもう両トップできっちり一致しているので、そこのがある限りはね、まあ、その合流の、うん、まあ、への、まあ、意図っていうかな、
はい、
まあ、どれだけの太さか別としても、
うん、
つながってるということは言ってましたね。だからまあ一旦ちょっと、まあ、合流話は少しこう停滞するという感じになると思います。で選挙協力の話だけがは先行すると。
うーん、
で実際に私ねちょっと熊本の私の友人なんかがね、
はい、
中央ではどうか知らんけど選挙協力は熊本なんかもう衆議院選挙に向けてなんかほぼうまくいってるらしいですよ。
へえ、
立憲国民共産も
あの
保守のところで ね
え、
だからそういう地域ではうまくいってるところもあるんでね、まあ、そこに臨みようと。ただちょっと厳しいかもしれないけど注文つければね、
は
い、
や
っぱ去年の桜とか、
はい、
政治不信がガーッと高まったそこの中で、うん、要するに野党がじゃあ一つになろうという流れができた、
うん、
あ結局またできなかった、
うん、
やっぱりこう世論のね、
はい、
期待というものがここでしぼむの僕は間違いないと思うんですね。でそれは世論調査なんかでも出てますよね、はい、だからね、このタイミングでやっぱりもう最後のタイミングでここで何もできなかったらちょっと野党今後厳しいぞと、もう僕は本当最後の分かれ道がに今いるんだということをね、これ野党の現場というよりむしろトップがね、
はい、
それを意識できるかどうか、 そこにかかってると思いますね。
これね、やっぱり選挙に向けてっていうのは当然大きなインセンティブではあると思うんですけれども、一方で、まあ、今までのこう野党のこうくっついたり離れたりって、選挙に向けてくっつく、でも選挙が終わった後に、その後にやっぱ路線対立とか、なんか食い違い、政策の食い違いが出てきちゃって、ああまたバラバラになっちゃったよね、が繰り返されてるじゃないですか。だからまあ、いい加減政策とかでね、できないのかなと思っちゃう、
ね。さっきもちょっと僕言ったけど、やっぱり社会保障みたいなね、自民党が厳しい社会保障の国民にとってね、ものを出してくる可能性あるわけで、政府がね、
はい、
じゃあそれに対して社会保障のプロなんかいっぱい野党いるじゃないですか、ね、ミスター年金だっているんだから、そういうものでやっぱりこう何かこう一つの統一感というか、ね、選挙のためじゃなくて一つ柱を作りましょうって、これできると思うんですよ。憲法改正とか原発はいろいろ意見があるけれど、社会保障は作れると思う、ね、だからなんか、ね、そういうことをそのまさに飯田さんおっしゃる通り、その政策的な、それもやった方がいい。だから検討会みたいなの作ってね、僕は本当にあの民進党の時みたいに、あの時維新と、旧民主党がやったのかな、ああいうことやれるじゃないですか。だからその政策的なものは絶対必要でしょうね。
かつて民主党が政権を取る前ってなんかどんどん対案を出して政策で勝負するんだっていう、なんかその辺ってすごい期待感が高まった時期
あったんですよ。だからミスター年金でしょ、それからあの馬渕さんのね、復帰してきましたけど、馬渕さんの、あの耐震偽装とかね、野党のだから政策的な調査能力、追及能力、そして野党の政策をまとめるがとしてまとめるっていうのはこれも絶対大事で、そこがちょっと弱いですよね。
今までやってきた人はいっぱいいるはずなんですけどね。
そうなんだ。でもね、もう最後だよ、ここ最後の段階来てるよっていう危機感を持てるかどうかですよ。
野党の共闘についてお話をいただきました。